私たち金沢元町教会はあと2ヶ月足らずで牧師交代を迎えます。明日明後日には八幡鉄町教会の九州の松原望先生にこちらに来ていただき、長老会との打ち合わせ、また牧師との引き継ぎの時間を持つ予定でいます。牧師招聘というものがどのように進んでいくものなのか、長老以外の教会員は詳しく知る機会はあまりないかもしれません。しかしそれでも多くの方は今回の招聘は今までと少し違うところがあるようだという印象をどこかでお感じになっていらっしゃるかもしれません。どこが違うのか、分かりやすく言いますと、牧師を招く主体であるのはあくまでも私たち金沢元町教会という教会、一つの国教会ではありますが、それにもかかわらず我々が主体的に招くのですが、その招きに応えて来ていただく牧師に対しては我々は何の注文もつけないということです。厳密に言えば連合長老会という組織に人事をお願いしまして、私たち金沢元町教会にふさわしい牧師を送っていただくようにお委ねするのであります。私たちの、私と水木牧師の辞任総会の時に陪席くださった猪川勝先生は、どのような牧師が良いかご要望があればお伝えくださいとあの席上でもおっしゃってくださいました。けれども紹介である括弧教会から仲介、中くらいの会と書いて仲介である地域連合長老会に何の注文もつけないというのが教会としての牧師招聘の常識的な姿勢であると私は思います。もちろん明日松原先生が金沢に来てくださった際には、その長老会との懇談会の時には私たちの教会の状況を詳しくお伝えすることになるだろうと思います。どれくらいの信徒がいて、どのくらいの礼拝出席者があり、どんな求道者がいて、どんなふうに我々が伝道牧会をしてきたか、教会形成上のどんな課題を今抱えているか、長老会はそれをどう感じているのかざっくばらんにお伝えする、このことは必要なことであります。けれどもだからといってキリストの福音の根幹に触れるようなこと以外に牧師に注文をつけることはありえません。こうしてほしい、ああしてほしい、牧師に注文をつけることはありえませんし、福音の根幹に触れるようなことに関しては注文はつけられるんですけれども、そもそも福音の根幹が揺らいでいるような牧師はそもそも想定されていないので、結果的に牧師への条件などはつけようはずもないのであります。ただただ私たち金沢元町教会を憐れみ、主が送ってくださる松原望牧師を感謝を持って受け入れるだけであります。私は長老会の席上でこのようなことを口を酸っぱくして言った覚えはありません。これはキリスト教会の常識の範囲のことですから、学びの際にとか、あるいは長老会議の席上で自然と語ってきたことはあると思います。けれどもこういう常識を今回の牧師招聘において本当に自然な共通理解として長老会の中に、そして教会全体の中にこういう雰囲気が醸成されていることを私は感じておりますし、それを牧師として大変嬉しく思っております。牧師の私も教会の皆さんも自覚的な改革長老派教会の牧師、信徒としての歩みはそれほど間がないよちよち歩きの存在ではあります。この教会が連合長老会という組織に入ったのは私が赴任してくる1年前の2016年のことでありますし、私が連合長老会という組織に加盟したものも前の教会ですね、鎌倉雪の下教会に仕えた5年の間で初めてのことでありました。私と皆さんの連合長老教会に所属している者としての歩みの差というのはたった4年しかない。 そしてどちらもまだ経験が浅い。けれどもこの教会、またこの教会の長老会は、本当に長老教会らしくなってきたなと、この今回の牧師招聘一つをとっても私は思っていますし、その成長に深く主に感謝しております。7年前に赴任してから今に至るまで私が変わらずに感謝してきたことの一つは、金沢元町教会はいつでも成長しようとする姿勢を持っていてくださることです。牧師が変わるたびにいろいろ新しい風が吹き込まれ続けてきたと思いますが、その新しい風を受け入れ、そこから学ぼうとする姿勢を教会の全体としては持っていてくださるということです。新しい牧師にとってこんなにありがたいことはありません。もちろん牧師と教会の歩調が合うようになるのは長い時間がかかることであり、また長い時間をかけたところで完全に一つになることはないかもしれません。しかしそれでも反発や疑いではなく、聞こうとする姿勢、学ぼうとする姿勢を取ってくださるというのは、これは本当にありがたいことです。聞く耳があり、変わる余地があるということこそ、聖書と説教の御言葉によって絶えず改革され続けていく、このことを大切なこととする改革派教会の姿勢にまさにふさわしいものであると私は思います。そして今日、私たちに与えられました聖書の物語、今まさにこのような私たち金沢元町教会に向かって生ける神がお与えくださり、また主イエスがこの牧師交代の時のためにこそお語りくださっている言葉だと私はそう感じております。人事師の一人とも、しかも一番弟子とも目されるシモン・ペトロとご復活の主イエスとの慰めの対話が語られている聖書箇所であります。シュエスがご用意くださった焼き魚とパンの朝食を終えた後、ご復活の主はシモン・ペテロにお尋ねになりました。ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか。ペテロは答えます。はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。このペテロの答えを受けて主イエスは再びお語りになりました。私の子羊を飼いなさい。この問いと答え、それから再び語られる主イエスのお言葉は、シモン・ペトロを教会の牧者としてお立てになるためのそういうやり取りに見えます。先週私たちはここで小児洗礼式を行いました。そしてそこで両親と我々教会員が主の前に誓約の言葉を取り交わしました。それと同じように、一人の人を教会の牧者として主がお立てになるとき、そこでは必ず誓約がなされるのですが、ここでも主イエスは一人の人にご自分の子羊、すなわち教会を牧することをお委ねになるときに誓約をお求めになっている、そういう箇所であるということができます。主はご自分の大切な子羊をペトロに託すにあたり、何を約束することをお求めになったのか、主イエスのお語りになる牧師任命のための式文、誓約の式文というのはどのようなものであったのか、それはただ一点、この人たち以上に私を愛しているか、この言葉を問うことであります。シュエスがペトロに求めた牧者、羊飼いとしての、人間の羊飼いとしてのただ一つの約束、それは誰よりもシュエスを愛していると主にお答えすることでありました。ある人はこの言葉を読みながら、他の誰かと比べてその比較からこの人たち以上に私のことを愛してくれるかというシュエスの問いはちょっと違和感を覚える問いであるかもしれないと言います。 主と自分の関係は他の誰かとの比較ではなく、ただ他の誰もいない私と主とのこの排他的な関係の中でこそ、その関係をどう我々が見るかと、そこをどう考えるかということこそが大切であるはずだと、はずだからと、そういうんですね。だから違和感があるかもしれない。実際に21章20節以下の今日の聖書箇所に続きます直後のもう一つの物語では、他の誰かとの比較ではなく、あなたと私のことなんだと、ご復活の主イエス自らが他の誰かを見るんじゃない、私とあなたの関係だとペトロに迫っておられる。けれどもまた、その聖書学者はまあまあ じっくり考えると違和感を覚えるところかもしれないけれども、言わんとすることは明白であると言います。ただひたすら主イエスを愛する、そのことだけに打ち込むものが牧会者として主がお求めになる条件なのである。それがヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと、この主の問いの明瞭な意図なのだと言います。それゆえ、まあ、あまりこういう翻訳を取るものは多くないんですけれども、私たちの持つ日本語でもそう読み取ることが可能でありますように、ここで主イエスはペトロに対して、あなたはこの人たちのことを愛するよりも私のことを、私の方をもっと愛するか、私のことを最も愛するかと翻訳することも可能なのであります。弟子たちの中で他の弟子たちに抜きんでて一番主イエスを愛するということが尋ねられているのではなくて、そうではなくて、あなたは主イエスご自身のことを一番に愛するか、あなたが一番重んじるものは主イエスへの愛であるか、そう問われている。これは翻訳可能なのであります。私はこれは牧師にとってというよりも、教会という群れが歩んでいく上で最も大切な問いがここに現れていると思うのです。他の誰でも何者でもなく、主イエスの思いを一番として歩むかどうかであります。日本キリスト教団議長を務めたことのある鈴木正久という牧師がいます。まあ、教団の戦績告白を作った方でも有名な方ですけれども、この鈴木正久という牧師がよくつぶやいた言葉として、私の恩師から幾度となく聞いてきた言葉があります。鈴木牧師はよくこうおっしゃったそうなんですね。まあ、その親しい牧師の家に来てソファにゴロンと横になってこういう、牧師は風呂屋の番頭じゃない、まあ、何十年も前の表現ですから、今こういう表現は適切なものだとは言えないかもしれません。まあ、けれども言わんとすることは明らかであると思います。冷たい牧師だ、冷たい教会だ、非難されることがあるんです。そう言われないように、そう陰口を叩かれないように、教会に集まってくる人たちの空気をいつも機敏に読み取り、それを第一にしてしまう誘惑があるんです。集まる人のニーズと空気を読み取って、熱すぎると言われれば水で薄め、冷たすぎると言われれば湯を足して、しかしそれは羊飼いである牧師の大事とすることではありません。いいえ、牧師に限らず主の教会の第一として良いことではないのです。他の何を捨ておいても主イエスの御心に集中し、それによってこのお方を愛するかどうかです。主イエスが羊飼いにお求めになるのは ただその一点であります。牧師である私はまた万人祭司として主の教会を形作っているプロテスタント教会の長老方、また主のお体の一部である教会の皆さん、つまり羊であると同時にお互いの牧会者、羊飼いでもある皆さんは、主イエスにそう問われるならば何とお答えになるのでしょうか。主イエスに私のことを一番に愛するかと問われるならば何とお答えになるのでしょうか。そしてその私たちの答えに主イエスは満足してくださるのでしょうか。主イエスはペトロに対しては私の子羊を飼いなさいと応じてくださいました。主は、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですというこのペトロの答えに満足してくださったということができます。けれどもまた大変印象深いことですが、このやり取りは一度では終わりませんでした。同じようなやり取りがこのあと2度続き、合計3度繰り返されました。もしも一人の牧師の就任式の際に教区から派遣されてきた指揮者がほとんど変わらない制約の言葉を3度ここで繰り返すとしたら一体どうなってしまうでしょうか。問われている牧師も周りで見ている教会員も頭に血が昇り、動悸が激しくなり、めまいがしてくるくらいのことが起こったって、これはちっとも不思議ではないのではないでしょうか。この指揮者はこの牧師の制約の言葉を疑っているのではないか、だから何度も何度も問うているのではないか、とんでもない牧師を呼んじゃったなと。あるいは問われる牧師もなんでこんな問われなきゃならないんだ、意地悪されてる。ペトロも同じでした。だから17節、ヨハネの子シモン、私を愛しているかと主イエスに3度問われた時、3度も問われるのかとペトロは悲しくなったとあります。しかしまた彼が3度も主から同じことを尋ねられて、しかし彼はうんざりしたり苛立ったりせず、ただただ悲しくなりました。でもこの気持ちもよくわかります。ペトロは主の問いに対して繰り返し、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、こういうニュアンスの言葉を答え続けるのですけれども、この答え方は考えてみればちょっと情けない答えだと私は思います。なぜならばペトロははいと答えるのですが、すぐにあなたがご存知ですと付け足すんです。三度問われ、三度ともあなたがご存知です、この言葉を付け足すのです。私はいつもこの歌詞を読むとき、この言葉を聞くとき、胸を張ることができず伏し目がちでいる弱ったペトロの姿が思い浮かびます。直前の箇所で主に愛されている弟子が湖の向こう岸に立って話しかけてきた人物がご復活の主イエスであることに気づくと、上着をまとって水の中に飛び込んだというペトロ、恥ずかしくて主イエスの前にまっすぐに立てないペトロの姿、その続きのペトロの姿が、ここにあるような気がするんです。この人はかつて主イエスが十字架におかかりになる前、主がご自分の受難の道のりを弟子たちに予告された際、 あなたのためなら命を捨てます。あなた方はついてくることができない。その主の予告に逆らって自分の意志の固さを表明していたのであります。あなたのためなら命を捨てます、胸を張って。けれども、いや、あなたは私についてくることができない。鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろう。この主イエスの予告の言葉通り、大祭司の庭で三度主の弟子であることを否定したのであります。だからペトロは三度主イエスにその愛を尋ねられても、はい、私はあなたを誰よりも愛していますときっぱりすっきり答えることはできませんでした。自分の心を問われているにもかかわらず、あなたがご存知です。最終的な判断を主イエスにお委ねせずにはおれない。何度尋ねられてもそれ以外の答えようがない。悲しくともそれ以外に答えようがない。そうではなかったかと私は思います。そしてそれはペトロだけじゃありません。私たちも同じです。私たちもまた主イエスを愛しています。この時に至るまで私たちは毎週説教団から、全てのキリスト者は献身者であること、偶像礼拝とは仏像や神像を拝むことではなく、神ならぬものを神とすること、神以上に何かを大切にすることだ、そういう言葉をここで喜んで聞き続けてきたのです。すなわち我々は喜んで礼拝を捧げている者たちであります。私たちもだからペトロと同じように、ペトロと何ら遜色なく主イエスを愛する主の弟子であります。けれども、またその主への愛についてさえこう言わないわけにはまいりません。シモンペトロと全く同じように、誰よりも私のことを愛するか、あなたはこの人たちのことを愛するよりも私のことをもっと愛するか、私を一番に愛するかと問われるならば、本当は、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、そうとしか答えようがない。これは教会経験がまだ浅いからとか、修道者や修道場のように、あるいは牧師のように分かりやすく自分の全ての時間と全ての力を主に捧げて生きているわけではないから、だから答えられないというわけじゃありません。私はもう一度申し上げますが、私たちの信仰生活もまた丸ごとの献身以外にはありえないのであります。私たちプロテスタント教会の理解では在家出家の区別などありません。すべてのキリスト者は神の証明と神への献身に生きるほかない、まごうことなき主の弟子であります。しかし、そのまごうことなき主の弟子、後にキリスト教会の主意権を持つとまで考えられるものが現れるほどのシモン・ペトロと何ら遜色のないその主の弟子である我々をしても、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、このようには答えるほかないのであります。むしろ信仰者としての歩みを重ねれば重ねるほど、そうとしか答えようがなくなる、そういうものだと思います。つまり私たちはいつもこの主の問いの前に 悲しくなる可能性にこの身を開いているのです。主イエスを心から愛する、主イエスを他の何にも勝って愛する、これは考えてみれば牧師に限らず全てのキリスト者の基本の基であります。今年洗礼を授けられたばかりの方も、何十年と長老職を務めたような人間であっても、これがなければ教会生活は始まらないという基本の基、それが他の何者にも勝って主イエスを愛するということです。しかしこの基本中の基本ですら、この自分の手の内にはない、自家薬老中のものではない、それがキリスト者であります。主よ、この私のあなたへの愛ですら私のうちに確かだと言えるものではありません。あなたがご存知です。あなたのうちにだけあなたを愛する私の愛の確かさがあります。こう答えられるだけです。見ようによっては、考えようによってはというよりも、普通の常識的な感覚で言えば、これは本当に情けない、本当に頼りがない。しかしお分かりだと思います。我々にとってこんなに確かなことはないのです。なぜならば、この私への、私の主イエスへの愛、この私の神への信仰は、この私のうちにではなくて主のうちに確かさを持つものだからです。主よ、あなたがあなたへの愛をくださるならば、私はあなたを愛することができます。主よ、あなたがあなたへの信仰をくださるならば、私はあなたを信頼することができます。主よ、どうか信仰のないこの貧しいものを憐れんでください。主は憐れんでくださるのです。だから使徒ペトロとの3度のやり取りは、ペトロのことを深く悲しませるものではありましたが、その悲しみはペトロのその根本から癒すやり取りであったと私は思います。自分で握りしめるセルフコントロール、自分を奮い立たせる自己啓発的な生活から、その手を開き、この自分をただ主に掴んでいただく、これこそ祈りの生活の始まりであります。私はこの金沢元町教会が開かれた教会であり、学ぶことに熱心であり、牧師が変わるたびに新しく聞き直そうという姿勢を持ってきたことをありがたいことであり、まさにこの教会の生まれである改革長老派教会らしい姿だと最初に申し上げました。開かれて学ぶことに熱心であり、変わることに柔軟性がある、これは別の言い方をするならば貧しいということなのです。自己充足的、自己完結的ではなく、幼子のように、血のみ子のように、いつでも助けを、外からの助けを必要としているということなのです。そしてキリスト者とは、教会とは、神の御前に常にそのような貧しさに生きるもののことであります。そしてそこにこそ主に託された子羊を養う道が開かれる、つまり主の大切な所有であるお互いを愛する道、本当の意味での隣人への愛に生きる道が与えられるのであります。私にとって忘れがたい大切な書物の一つに、ローマカトリック教会の神父であるヘンリー・ナウエンという人が書いたイエスの御名でという小さな本があります。 その小さな本は今日私たちが聞いているヨハネによる福音書第21章15節以下の物語が通奏低音となり、そしてその上に展開されていくものです。ナウエン自身が権威と権力のある、有名大学の人気教授だったところから、ラルシュコミュニティという障害を持った人たちの生活の場へ一人の働き手として、あるいは一人の仲間としてそこに入っていって生活を、共同生活を始める道のりと、その間の葛藤、霊的道のりをたどる、象徴なんですけれども、そこで、ナウエンは自分の握りしめているコントロールを手放していくと経験をする。でその歩みのうちに、そのクライマックス近く、今日の18節の主の言葉を聞きながら、彼は決して忘れることのできない言葉を語ります。ナウエンはまず次のような趣旨のことを言います。私たちは普通こう考えるだろう。あなたが若かった時は他人に依存して生きていたので自分の行きたいところに行けなかった。しかし年を取るとあなたは自分で決断し、自分の行きたいところに行き、自分の運命を支配できるようになる。これが成長だと考えるだろうと。人間が成長していく、若い頃は、幼い頃はできなかった自由を手に入れていくことだ、自分で決断できるようになることだ、自分で始末できるようになることだ、これが成長だと我々は普通考えるだろうと。しかし主イエスのお考えは違うのだと。そしてこう言うんです。主イエスの考える成熟とは、むしろ自分の行きたくないところに喜んで行けるようになるということです。イエスはペテロをご自分の羊の指導者に任命したすぐ後に、しもべとしての指導者は自分ではどこかわからない、望まないような苦難の場に導かれるという厳しい真理を突きつけられました。もちろんそれは頼りにならず、何でも人に決めてもらわなければならないような依存的な人間になれというわけでもないと言います。そうではなく、主イエスに導かれるところなら、どこへでも従う用意ができているほど、イエスを深く愛している人のこと、主イエスと共にあればどこであっても命を見出し、しかもそれを豊かに見出せることを常に信じている人のこと、それが成熟した人間だと言います。18節で主イエスがお語りになったのです。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に腰、帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。私はナウエンの黙想と重ね合わせながら、この主の御言葉からキリスト者の成長、それも愛の成長とは、この世的な強さと豊かさに向かうものではなく、弱さと貧しさを引き受ける力と教えられ続けてまいりました。もう一度申しますが、このような力は私たちのうちにあるものではなく、私たちのうちから奮い立たせるようなものではなく、主のうちに根拠を持つものであり、主からいただく力であります。その弱さと貧しさの中に働く力は、この世の多くのものが追い求める強さとは真逆の道を進むかもしれません。しかしこの世の多くのものが求めるその強さよりも、本当はもっとずっと力強いものであります。なぜならば、福音書記者が19節でこのように語る通りの力だからです。19節、ペトロがどのような死に方で 神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのである。そうです、主がペトロに与える主への愛、主への信頼、主の召しに応えるところに作られる、そして主が下さるその力によって作られる、主が下さる隣人と共に生きる我々の歩みは、行きたくないところに連れて行かれるような、ペトロ自身が経験しなければならなかった死に至るまでの、死に至ると言われるまでのその極めつけの貧しさにおいても、神の輝きをあらわにするものになる。主イエスは約束してくださっているのです。行きたくないところに連れて行かれる、あなたのその死においても神の栄光があらわになるんだ、神が輝くんだ。ペトロを召された主がこの私たちをもうお召しになっておられます。私に従いなさい、私の愛に生かされながら私に従いなさい、私の子羊を養いなさい、この主の招きのうちに作られる、ここにいるお一人お一人の幸せな歩み、これまでもこれからも変わらない金沢元町教会の伝道と牧会の光栄な歩みなのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちはあなたを愛しています。他の何者にも勝り、あなたを愛することを私たちは喜びますけれども、またそのような愛が私たち自身のうちに燃え上がるものではないことも思います。ただひたすらこの貧しいものを生かしてくださるあなたの注いでくださる命と愛を、そして憐れみを待ち望むものであります。この貧しいものを生かすことをひたすらその御心としてくださる、そしてそれをただ御心とするだけでなく喜びの御心としてくださる、そのあなたの思いに感謝いたします。どうぞ改めてこの私たちをあなたのためにお捧げいたします。御用のために私たちを、この教会を用いてください。そしてまた自分には何も力がない、何もすることができないと罪のうちにうずくまっている者たちに、この良き知らせを伝える器として私たちを使わせてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。